私はキリスト一座と呼びました。私たちはキリストを座頭にして、全員が座員だと。ある人は表に立つ。しかしそれは少数だけれども、舞台を回すこの奈落の底にあって、昔だったらそうですね、人力で回してましたから、今だったら機械装置かもしれません。また私の知り合いにはそういう音声の方の専門家がいます。それで紅白にも行ってるっていうことでしたから、やってるかなと思いながら、そういう人たちだって大変な神経払ってると思うんですね。そのいろんなところの音の調節をしながらっていう、そういう見えない地味な働きで一つの舞台が出来上がるとすると、我が長山キリスト一座は年間予算1000万そこそこの、テレビの番組で言えば、私はプロデューサーに聞いたことがあるんですが、1時間のドラマを作るのに2000万円いるって言ってましたから、私たちの年間予算では30分番組しかできない、ね、それでもまあ30分を作るっていうのは大変なことではあるんですが、今私はそういうふうに考えてみたら、我が長山一座がですね、本当にいろいろの形で一生懸命見えないところで支えてくださってるから今あるんだなっていうふうにつくづく思いました。私が北海道で放送の仕事をして、それから東京の松田教会20何年前移った時に、一番最初に役員会に申し上げたのは、牧師は表に立つけれどもタレントだとすると、役員会がプロデューサーになってほしい。タレントの特徴をしっかり掴んで、弱点はどういうふうにカバーするっていうふうに考えながら、その特徴を生かす、その生かし方を考えるのは役員会の仕事だと思うからっていうふうに言ったことがあるんですが、それは今度はこの教会においてもそうだと思うんです。それがきちんと主体的にできてると、結果的に牧師依存の教会にならないんですけれども、何事も牧師次第っていうあり方は、ある面で下駄を預けてしまうからだと思うんですね。みんなが同じになって、それぞれの役割の違いなんだと、それぞれで気を配るところが違うけれども、全部キリスト一座としての大事な役を果たしているっていう、そういう思いを深めながら新しい年を迎えたんです。今日与えられたテキストは創世記の一章、有名な天地創造の物語でありますが、ここは何度か申し上げたことがありますので重複するかもしれませんが、この創造物語というのは、現実の世界、宇宙がどういうふうにできたかということを言おうとしている箇所ではない。1章から11章までというのは創世神話というものなんだということをまず前提にしておいていただきたいですね。じゃあ神話だから意味がないのかっていうと、そうじゃなくて、神話の中に人間は何であるかということを示している。この創世記の創世神話には非常に深い人間に対する洞察が秘められていると思うのですね。私は1章から11章は聖書全巻、旧新約全巻の序論だと思っています。聖書全体で言いたいことがこの創世記の1章から11章までに秘められている、それぐらい大事な箇所だと思うんですが、特にこの1章1節、はじめに神は天地を創造されたという言葉で始まるこの部分は非常に深い意味を持っていると思います。まず第一にですね、これは抵抗 の告白、抵抗するね。何に抵抗したのかというと、この記事が書かれた頃は、これはもうほとんどの学者が一致してますが、イスラエルの歴史にとっての一番暗黒の時代です。紀元前587年にバビロン、今のイラクに滅ぼされて、指導者のほとんどが抑留されたんですね、バビロンにですね。バビロンに伝わっている神話に対する抵抗だった。特に当時の戦いは守護神と守護神の戦いというふうに思われていましたから、バビロンのバルドゥークがイスラエルのヤーウェを打ち負かしたという結果として受け止められている。当時のバビロンは当時の世界の中心地でありました。考古学的にも裏付けられているそうですが、豪壮な建築物があった。だからいわゆる田舎者はそういうところへ行くと、もう目を向くような、こういう国じゃとても勝てるはずがないやっていう、ちょうど敗戦直後の私たちがアメリカ人の生活を見た時のようなものですね。豪壮な建物、そして素晴らしい、すごい文化生活の上に、新年にはバルドゥークの神様の大パレードがあったらしい。ですからその大パレードをこう見せつけられてですね、威風堂々とした、まあどういう形か分かんないんですけれども、そのパレードを見せつけられながら、イスラエルの人たちは散々にどうだってこうバカにされて、それに言い返す言葉もないほどに、どんなに悔しい思いをしていたかっていうことですね。現実は完全に任されて、返す言葉もないほどに打ちのめされてる。現実的にはイスラエルの歴史は終わったという、そういう時代だったと思うんですね。しかしその時にイスラエルは絶望しなかった。これがバビロン神話に対する抵抗という意味なんです。今負けてる、でも違うのだという、そのしぶとさですね。これが信仰ということです。私たちの信仰というのは結果において左右されるものではない。打ち負かされて何にもないという状態にも、なお初めに神は天地を作られたというところに帰る。人間は終わりかもしれないけれども、神は終わりではないというその信仰です。それが抵抗という意味ですね。第2に、始められた方というのは、この始めっていうのは時間的な始めという意味ももちろんありますけれども、もう一つは存在の根源っていう意味もあります。私たちがなぜここにいるかということの、その根源はあちらにあるという意味になるわけですね。はじめにとこう言うと、はじめに神はというふうに言うと、神がおられたから私がいるのだ。神あるがゆえに我ありということですね。だから私たちのあらゆる可能性が閉ざされたと見えるときに、なおこの2500年前の信仰者たちはなお光を見ていた。その根源である方を打ち負かすことのできるものは誰もいないということを固く信じていたということですね。その次に、神は言われたというふうにある。神が創造者であるっていうことは、いわゆる半身論とは違うのですね。神様がこの世界をお生みになった のだとか、この世界は神様のものだけども、ここに神様が生きてるっていうのではなくて、神は言われたということは断絶を意味しています。創造者と被造者、被造物とは完全に断絶しているんです。だけど断絶してるけれども無関係なのかというと、そうではなくて、この世界に向かって神が言われる。神は言葉において被造物と関わるということです。それがヨハネによる福音書の初めに言葉があったという、その言葉ロゴスとつながります。その言葉において生かされる。しかもその言葉は光あれ、こうして光があった。神の言葉はその通りになる命令なのだということですね。一番第一の日に混沌としている中に、一番最初の言葉が光あれという言葉であった。これも意味深いなというふうに思います。天と地とが分かれよとかですね、そういう言葉ではなくて、光あれ、そうすると光ができた。興味深いことは、光を昼と呼び闇を夜と呼ばれた。光と闇を分けられたというふうに書く。光あれって言われた時に闇があった。だけどそれを分けられた。でもその闇も神の手の内、その中で神が光あれと言われると光があるっていうね。この創世記の一章の物語は同じパターンでいくんですね。神がこう言われた、そうするとそのようになった。言われた、そのようになった。もう一つは見てよしとされた。見てよしとされた。で、第何日である、その前に夕となり朝となった。このずっと繰り返していって、そして第七日に完成するんです。この表現っていうのは、あんまりその順番がどうであるっていうことよりも、私は第一から第七まで、そして第七の日が完成の日であったっていうね。そこで第一の日があった。一緒の五節にですね、夕べがあり朝があった、第一の日であるというふうに結ばれている。このところに、私はちょうど捕囚時代のバビロンのにいるイスラエルの人々の思いとこう重ねてこういると、ほっとするというのか、よし始まったなっていう、そういう思いが伝わってくるのです。第一の日は第七の日に向かう日なんです。今は闇であっても、そして夕となり朝となったというのは、あちらの人たちのこの一日の考え方に由来しているわけです。夕べがあり朝があったという表現は、当時の人々の一日の考え方なんだけれども、この表現を通してですね、夕方から安息日が一日が始まるっていう時に、ますます深夜を通るわけですね。草木も眠る牛蜜時っていう、あの闇夜に入っていくんです。だからまだこれから闇は深くなるけれども、朝となる。夕べがあるということは朝があるということなのだという告白でもあるというふうに思うのです。 創世記の著者がですね、こういう形で完全に打ちのめされた状況の中にありながら、自分たちはこうだ、神は死んでいない、我々も本当は死んではいないということを告白し続けたというふうに考えることができるのではないでしょうか。私たちは神様の御手のもとにあって作られ見守られているものでした。どうかこの年、何が起こるか分かりませんけれども、日々にいつも初めに帰ることができますように、そしてその時にまた常にその時その時に今日が第一の日と受け止めて、また絶望から、あるいは失望から、あるいは不安から立ち上がることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。